今日恵みをいただく御言葉は伝道者の書の6章1節から7節です。伝道者の書6章1節から7節。私は日の下でもう一つの悪があるのを見た。それは人の上に重くのしかかっている。神が富と財宝と誉れとを与え、彼の望むもので何一つ欠けたもののない人がいる。しかし神はこの人がそれを楽しむことを許さず、外国人がそれを楽しむようにされる。これは虚しいことで、それは悪い病だ。もし人が100人の子供を持ち、多くの年月を生き、彼の年が多くなっても、彼が幸いで満たされることなく、墓にも葬られなかったなら、私は言う。死産の子の方が彼よりはマシだと。その子は虚しく生まれてきて、闇の中に去り、その名は闇の中に消される。太陽も見ず、何も知らずに。しかし、この子の方が彼よりは安らかである。彼が千年の倍も生きても、幸せな目に遭わなければ、両者とも同じところに行くのではないか。人の労苦は皆自分の口のためである。しかしその食欲は決して満たされない。一言お祈りします。愛する主よ、永遠を外した歩み、的外しの歩みはなんと虚しい歩みでしょうか。天の父なる神様を恐れ敬うこと、その神の御子イエス・キリストを信じること、それこそ私たちにとって全てであり、そして全てを得たに勝る祝福です。私たちはたとえ全世界を手に入れたとしても、命を損じるならば一体それは何になるでしょうか。主よ、今日私たちは本当に永遠を目指して生きるということ、真に意味のある生き方とは何か、イエス・キリストを通した生き方がどれほど素晴らしいものであるかを主よ今日教えてくださいますように。この語るしもべの唇、思い、心を、体をイエス様あなたが整えてください。またここにいる一人一人、一つ一つの耳を清め整え、心と思いと体をあなたが清くし整えてくださいますように。これからの一切をあなたの手にお委ねします。私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ここでは、ソロモン自身がですね、富と財宝と誉れとを得て、それでも彼の持ち物が外国人の手に渡って、その人自身当人がその財産について何の楽しむこともなければ、これはまた虚しいことだ、悪いことだ、ソロモン自身が言っておりますけれども、おそらくソロモン自身もそうなんでしょう。彼は望むものを、富も財宝も誉れも全部以前の王たち、また後の王たちにはるかに勝るものを手に入れたんですけども、しかし彼は虚しかったんです。彼のその財宝を確かに、他の者たちの手に渡されました。外国人がそれを楽しむ、外国人の手に渡された。ソロモンは多くの外国人妻を召し抱えましたね。でそれで異国の、女たちにそそのかされて、そのソロモンがせっかく蓄えた富を、異教の神殿を建てる、モルクの神殿さえ、建てたソロモンです。そのようなせっかく民を、重税によって取り立てて、その集めた富、ソロモン自身のために使おうと思っていた富が、なんと、女によって、 外国人の、しかも虚しい異教の神殿、神さんが忌み嫌われる偶像の宮を建てることにその財宝が使われて、そして本当にさらに多くの邪悪な者たちがソロモンを取り囲み、ソロモンを、ね、食い尽くそうと、ね、ソロモンのその財宝をもう我も我もと食い尽くそうとする者たちがソロモンの前に周りに集まって、まあ、きっと彼の人生の後半はかなり悲惨なものだったんではないでしょうか。ソロモンは言います。3節で、もし人が100人の子供を持ち多くの年月を生き、彼の年が多くなっても彼が幸いで満たされることなく墓にも葬られなかったなら、私は言う、死産の子の方が彼よりはマシだと。そりゃそうです。死産の子は良いことも経験しておりませんが、しかし悪いことは何も犯しておりません。罪を犯していません。人の悪の飲み食いもしておりません。それに引き換え、この、ね、もしこの人が100人の子を持ち多くの年月を重ねても幸いで満たされることなく墓にも葬られないとしたなら、ね、墓にも葬られない、なんで100人も子供がいるのに墓にも葬られないか、それは子育てにやはり問題があったとしか言いようがないですね。100人の子供を持ってもそれでも墓に葬られない、それでなんか富とか財宝とか誉れをいくら得たとしても、その自分の命が損じた時、それは一体何になるでしょうか。100人の子供を持ったとしても、その100人が100人とも全部、ね、邪悪なもうどうしようもない子供たちに満ちていたとしたらどうでしょうね。ソロモンには1000人の妾と妻がおりました。まあ100人以上子供はいたことでしょうね。でもソロモンの次に王になったのはレハブアムという、もうどうしようもない、なんかクソガキが王になったような、そんな性格の持ち主であることが列王記読めばわかります。本当に傲慢でですね、あの長老たちの言うことを聞かず、自分の怒りに、ね、身を任せて荒々しくその弱い民をあしらう、そういうものがソロモンの次に王になったものです。一体このレハブアムよりもマシな王がいなかったんでしょうかね。まあいなかったか、あるいはいたとしてもこの邪悪な子供たちに囲まれて、いい人格の持ち主がもう背後に押しやられてしまったのか、まあそういう感じでしょうね。たとえ人が子供が多く人生でいかに富を得ても、財宝と誉れを得ても、100人の子を得ても、それでも罪にまみれて生きるのであるならば、その行く先は本当に虚しいものです。それよりも死産の子供の方がまだマシだ、ね、ソロモンには、ね、ソロモンはバテシバから生まれました。バテシバから生まれた、ね、ソロモンの兄にあたる人、ダビデの罪のゆえに生まれて間もなくして死んでしまいました。彼の方がマシだったんでしょうね、ソロモンよりも。彼は少なくとも父親の王のダビデの罪のために死にました。まだ何も悪いことをすることなく、また良いこともすることもありませんでしたが、それでも彼の方がまだマシだったんでしょうね。6節見ましても、彼が千年の倍生きても幸せな目に合わなければ、両者とも同じところに行くのではないか。人は確かに死という同じところには行きます。でも死という同じところの向こう側がまたあるんですね。それを忘れてはなりません。死の向こう側には、ね、今私たちはパラダイスとハデスがあります。そしてやがてはですね、黙示録に記されている白い御座の裁き、永遠の裁きのところをくぐった後、永遠があり、ね、永遠のイスラエル、永遠の天国があり、もう一方は永遠のゲヘナの火があるんです。人は永遠を生きるものです。永遠に主と共に喜び楽しむか、それとも永遠に炎で焼かれて苦しむかのどちらかなんですよ、人の行く道は。 やがて永遠です。そしてそのどちらに向かうか、それは生きているうちに何をしたか、どなたを信じたか、何を捨てたか、それによりきりです。イエス・キリストを信じてこのお方を、ね、得た人、その方をしっかりと握りしめて離さない人は永遠の命を得ます。でもこのイエス・キリストを捨て去って、むしろ自分の好き勝手、自分の欲望を握りしめて歩む者は永遠の炎、火の中で永遠に焼かれ続けます。ここにライターがあるんですけども、これね、ろうそくの火をつける時とかに使うんですけども、火、ね、皆さんこの上に手、指をかざしてみてください。言って、かざす人なんてまあいないでしょうね。それは当然です。熱くて、痛いから、やけどするからです。そのやけどする感覚、ね、指先だけじゃないんです。永遠のゲヘナというところは。指先だけが焼かれるんじゃない。全身です。全身がこの熱い、ね、皆さんが指を入れたくもないこの炎、ね、この炎の中で永遠が焼かれて、永遠に焼かれて苦しむんです、ね、100日我慢すればいいという問題ではないんです。終わりはないんですよ。永遠の炎の苦しみ、ゲーナ、これがイエス・キリストを捨てて自分の好き勝手に生きたいというものが行く行き先です。人はですね、いかにこの世のものを全て手に入れたとしても何にもならないんです。ソロモンはここで、ね、自分が富とか財宝とか誉れを得てもそれを楽しむことができなければ何になろうと言っております、ね、富とか財宝とか誉れ、それを、ね、楽しみの道具だと疑わずに、ね、信じて疑ってないですね。富は何のためにあるの？楽しむため。財宝は、誉れは自分が楽しむためだとしたら、その人は本当に虚しい生き方をしています。神様、この全知被造物、富や財宝などの全被造物は一体何のために作られたか。それは神様の栄光を褒めたたえるためです。そして人がですね、確かにそれを富とか財宝を楽しむことは、それは許されており結構なことですが、しかしそれをただ自分自身のためかき集めとするならば、ソロモンみたいなものです。多くの妻を、1000人も妻を得て、残りの999人の男性から、ね、その妻を奪うようなことになり、多くの人々が税金を取り立てて、ね、あのソロモンの、に反旗を翻したヤロブアム、彼は、ソロモン、ね、レハブアムの父親ソロモンの世代に重税であえて苦しんでいた。だからもっとその民を柔らかく扱ってほしい、そう願い出るほどソロモンはですね、税金を重く取り立てたんですね。何のため？で、そのお金はどこ行ったの？違法の女たちのために使われた。本当に愚かですね。富、財宝、それをただ自分の楽しみのために使うとしたならば、それは虚しく、また多くの人々を苦しめ、罪をその人自身積み立てるようなものです。私たちは天と地を作られた神、主に仕えるものであり、この父なる神の御子イエス・キリストを主として、そして永遠の務めに預かっている者たちです。これは栄光の務めです。この、ね、栄光の務めに預かっているものを、またこの福音をバカにするものはですね、永遠にバカにされるどころか、ね、永遠にバカにされるならまだしも、永遠にこの火の中にくべられてしまいます。これはとても恐ろしいことですね。私たちは人をゲヘナに落とすこともパラダイスに入れることもお出来になる権威あるお方イエス・キリストに仕えているんです。皆さん一人一人キリスト者は皆そうです。そしてこのキリストに歯向かい御言葉を預ける者はですね、その御言葉によってやがて裁かれる。この世界は御言葉によって作られ構築されております。その御言葉に逆らう者はですね、 この全世界に対して敵対していることになりますね。このコップ、これの素材、ね、土とかあるいは、ね、シリコンとか、まあ、いろいろあると思いますけれども、それは全ての素材、御言葉によって作られたんです。イエス様の御口から語られる一つ一つの言葉によって、ね、冒頭でイエス様の、ね、誘惑の場面を読みました。人はパンだけで生きるのではない。ソロンはなんか人の口に入るもの、その生きている間に食べ物を食べること、それによってなんか生きがいを得ているような感じですね。この7節、この伝道者の書6章7節見ますと、人の労苦は皆自分の口のためにある。しかしその食欲は決して満たされない。これがパンだけで生きる人の虚しさ、愚かさです。人はパンだけで生きるものではないですね。人は主の御口が語られる一つ一つの言葉によって生きる。書いてあります。悪魔サタンはですね、あなたがね、神の子なら、この石ころ、この石ころをパンに変えてみよう、ね、言うんですね。こんな石ころ、どこにでもある石ころを、ね、それを尊い、ね、食べ物に変えてみる。なんでイエス様がそんな悪魔サタンの言うことを聞かなければいけないんですかね。でもイエス様は御言葉で跳ね返しました。御言葉によって、御言葉の剣によって跳ね返しました。人はパンだけで生きるのではない。神の御口から出る一つ一つの言葉によると書かれてある。アーメン。皆さんはただパンを生きるために生きているのではない、ね、ただ、ね、食欲、口を満たすために生きるんであるならば獣と一緒です。でも皆さんは肉違いますね。イエス・キリスト、このお方によって生きているはずです。そして、ね、悪魔は続いてイエス様を聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせました。まあ、この、イエス様の誘惑の場面はまた4章にあるんですけども、イエス様を神殿の頂に立たせて、あなたが神の子なら下に身を投げてみよう。神は見つかりたちに命じて、その手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから、悪魔に進めるんですね。しかも御言葉引用付きです。悪魔サタンでさえ御言葉は引用するんです。皆さん覚えててください。悪魔も御言葉はですね、自分の手前がっていうのは欲望を満たすために、またね、怠け者も愚か者も御言葉を何か、ね、飾り、自分の言葉に権威づけするかのように都合よくですね、切り張りしたりして用います。イエスさんはそれに対しても御言葉で対抗しました。あなたの神である主を試みてはならないとも書いてある。アーメン。皆さん、イエス様の名前を出せば何でもかんでも通ると思ってはいけませんよ。あのスキアの7人の息子たちでさえイエス様の名前を持ち出して、ね、試みて、でそれでひどい目に遭いました。イエス様の名前をですね、そうやって軽んじた心、唇で出すとひどい目に遭いますよ。御言葉はむしろ真実な形で引用するべきです。ここで悪魔サタンはですね、イエス様が神の子なら下に身を投げてみよう、ね、そしたら信じてやるから、十字架から降りてみよう、そしたら信じてやるから、ね、それと同じですね。パレサイ人とも、その十字架から降りてみよう、そしたら信じる。悪魔サタンは、ね、神殿から身を投げてみよう、それでそしたら信じる。そのような誘いに皆さんは乗ってはなりませんよ。カエさんはね、見つかりに命じて、その足が石に打ち当たることのないようにされるのは、それはカエさんがその人を守るためであって、決してその人の名誉欲を満たすために見つかりに命じてというわけではないんですね。よくなんか映画とか漫画とかで見つかりを自由自在に操る、なんかそういうシーンが出てきますけども、見つかりはそんなものではない。神の子たちに仕える霊です。ヘブル書に書いてあります。見つかりはですから、そんな自分の欲、肉欲を満足させるものの、そのケチな 名誉欲を満たすために使える例ではないんです。イエス様は言われました。あなたの神である主を試みてはならないと書いてある。私たちも主を試みてはならないんです。イエス様の名前を むやみにみだれに唱えること、それは罪です。実会の、ね、第3回結構マイナーなんですけど、実会の中でもでも実会の第3回はあなたの神主の名をみだれに唱えてはならない、みだれにその名を唱える者を主は罰せずには置かないと書いてあります。主の皆は聖なる皆です。みだれに唱えるべきではないんです。悪魔サタンは今度はイエス様を非常に高い山に連れて行って、この世のすべての国々とその栄華を見せて言います。もしひれ伏して私を拝むならこれを全部あなたに差し上げましょうと。悪魔サタンにひれ伏して拝むならこの世のすべてのものをあなたに差し上げましょう。そんなことも、ね、イエス様に対してですよ。この世の全部を作られたイエス様に対してこの悪魔サタンはそんな、ね、こと言うんですね。でもイエス様は、ね、何を言ってるんだ、この世界は私が作ったものだとかそういうことで返したのではなく御言葉で返しました。何々と書いてあると、ね、イエス様こそこの世の全てのものは私のものだ。悪魔サタン、お前が勝手に所有権主張しても無駄だ、ね、そういうことを言えるでしょうけど、でもイエス様はあえて御言葉で返したんです。あなたの神である主を拝み主にだけ使えよと書いてある。私たちもですね、ですから御言葉によって悪魔サタンの誘惑を跳ねのけることができるんです。御言葉によってです。何々と書いてあると。ですからね、声を枯らして大声で悪魔サタンとやり取りするということよりもむしろ御言葉に何と書いてあるか、それをによって三度悪魔サタンに御言葉の剣で立ち向かうなら悪魔は離れていくんです。過ごすことを離れていかざるを得ないんです。悪魔との戦い、これはいつまでも続くものではありません。御言葉の剣によって対抗するならば3度で逃げ去っていくんです。信仰を混ぜ込んだ御言葉の剣を差し出すこと、これには力があります。悪魔サタンとですね、自分の思いとか心とか自分の論理でやり取りしてはなりません。思うツボです。偽りに重ねて偽りを、ね、混ぜ込んできますから、ですから皆さん、ただ空回りさせられて体力を消耗させられるだけです。悪霊、悪魔サタンとやり取りするとき、それはまともに言葉に対して言葉で答えてはいけません。御言葉の剣をスッと差し出すだけでそれでいいんです。空回りする必要は一切ないんですね。ソロモンは自分自身で、ね、愚かさを身につけようということで、せっかくいただいた知識、富、栄光、それを自分の楽しみのために愚かさを身につけて、もっとなんか、未知の快楽、未知の喜びを見出そうとか、そういうふうに思って、そしてこんな愚かに陥ってしまいました。皆さんも愚かに陥ってはなりません。御言葉から離れてですね、何かしでかそうとしても、それはただ悪魔サタンの思うつぼです。人は人間の欲望、快楽に対しては弱いものであることを皆さんは知るべきです。しっかりと御言葉にとどまって、そして悪魔サタンが皆さんに対抗してきたときには、自分の考えとか論理とかでやり取りするのではなく、御言葉の剣を差し出して対抗して、そして悪魔サタンも3度やられればもう引き下がるしかないんですね。いつまでもこの戦いが続くものではないんです。しっかりと真理にとどまって、決して臆することなく命に立って、そして悪しき者に勝利し祝福を勝ち取っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、私たちは とこしえに生きておられる主イエス様に仕えるもの。イエス様は決して過ぎゆく影のような移り変わりのあるものではなく、とこしえに変わらず、あなたを慕い求め、あなたに信頼する者には恵みと憐れみ慈しみを施し、しかしあなたに敵対する者はに対してはあなたはやがて恐ろしい裁きをなされる主。主よ、どうか私たちがこの地上で生きている限り、あなたを主とし、御言葉に聞き従い、御言葉を蓄えて、御言葉によって汚れた者、悪しき者と戦い、そして御言葉によってますます養われ、作り変えられていくものでありますように。このソロモンのように富や誉れ与えられても、それ自分の楽しみのために使うとするならば、何の良いものが残るでしょうか。私たちはそれをただアートの栄光のために用いて、そしてとこしえに変わることのない永遠の命、永遠の誉れを手に入れる私たち一同でありますように。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。